認知症安心健やかライフ。このコーナーは世田谷区の提供でお送りします。認知症の方は現在460万人と言われています。このコーナーでは認知症や認知症予防に関する正しい知識を身につけ、安心して生活を送ることができるよう、認知症に関わるさまざまなことをご紹介する番組です。認知症安心健やかライフ、ご案内は小野寺真理子です。今月は都立松沢病院認知症専門医、新里和弘先生にお話を伺っています。新里先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は認知症治療の最新情報について、まず治療薬の開発などの状況をお聞かせいただけますか。
はい、認知症のお薬、いわゆる根治薬と言われているものが、ずっと開発が目指されてきたわけです。これはですね、アルツハイマーっていうのはアミロイド仮説にのっとって創薬薬をこう作ってきたわけですね。アミロイドをどう溶かすか、たまらないようにするか、その根治薬はもう本当に連戦連敗の状況だったわけなんですけれども、一昨年の春に、一剤アメリカの FDA がですね、迅速承認でアデュカヌマブというお薬を承認しました。
はい、
まあ、これは驚きだったんですけれども、ただその後条件付きの承認だったものですから、その後の追加の結果があまりパッとしなくて、また副作用もあったものですから、日本とヨーロッパは承認はしませんでした。アメリカでも保険適用は見送られたと思います。それで今年になりまして、レカネマブというお薬がですね、また FDA が承認したと。これはアデュカヌマブよりも副作用効果ともに良いということは知られてましたので、アメリカで承認されて、日本も年内の承認を目指していると思います。
はい、
まあ根治薬と言いましてもですね、残念ながらなんですが、その、進行のスピードを、治験の結果では 27% 減少させるという結果ですので、必ずしもその V 字回復するとかピタリと止めるとか、そういうお薬では、ないということですね。あと、その非常にこの免疫製剤なので効果です。何百万か、点滴なんですけれども、何百万か年間の治療費がかかりますので、まあ、おそらくその認可されるとしても何らかの制限がつくであろうというふうに考えられています。
はい、
ですので、やはりまだ現在の段階ではですね、お薬に対する、期待よりも、やはりどう日常の生活の中で認知症と向き合っていくかということが大切になってくるというふうに思います。
はい、その発症の予防をしたいと思ったときに、まあ、認知症になる要因とされるものに対して気をつけていきたいと思うんですが、どういったことに気をつけたらよろしいんでしょうか。
はい、2019年に WHO が認知症のこのリスク低減のリスクを下げるために何をすればいいかというガイドラインというのを出しています。インターネットなんかに調べると詳しくこう出てきますけれども、
はい、
その中で大切な項目っていうのが挙げられてまして、その項目の中でも特に大事な項目っていうのが、6項目ありますので、それを少しお話しさせていただこうと思います。
はい、
特に大事なことは、やはり身体活動を上げるということですね。身体活動を上げる、あともう一つがやはり栄養ですね、食事のことですね。あとは、禁煙と高血圧と糖尿病、こういったことが特に大切なこととして盛り込まれています。
はい、お話しいただいたそのリスクの要因になる部分ですけれども、
はい、
これに対していつぐらいから気をつけていったらよろしいんでしょうか。
これがポイントなんですけれども、やはり早ければ早いほどいいと、まあ、早すぎるのもあれですけど、まあ、中年期からやはり少し意識して取り組むということが大切になってくると思います。メタボといわれる状況ありますけれどもね、やはりそのような生活習慣病のリスクを、意識して、逆にこの老年期になってきますと、 フレイルですとかサルコペニアっていう言葉があるんですけれども、逆に痩せすぎに今度は意識して、そういったものを工夫を重ねていくことが最終的には認知症のリスクも低減してくれるということになると思います。
はい、では中年期からよりコントロールが重要になるということですね。はい、認知症に対してなんですが、はい、怖いイメージを持っていらっしゃったり、認知症になることが不安という方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
実際は今までと変わらないことも多いというふうに聞くんですね。その点について教えていただけますか。
その通りです。変わるものではありませんので、認知症っていうのは本当にゆっくりゆっくり進んでいきますので、認知症の割合というのはもう90代の7割って言われてますから、もうこれ誰しもが通る道なんですね。高齢化社会においては誰しもが通る道ですので、
はい、
うまく付き合って、その持病なのか認知症なのかわからないところで天寿が全うできれば、それでいいんだと思います。その際にはやはり一番大切なことがですね、やっぱり毎日の生活を充実した気分よく過ごせるという生活を重ねていくということがですね、結果的にはその認知症とうまく付き合うコツになるんじゃないかなというふうに私は思っているんですけれどもね。
はい、はい、できないことを見るのではなくて、できることに目を向けてそれを楽しんでいく、はい、それが大切ということですかね。
その通りです。はい、
はい、世田谷区では認知症になってからも安心して暮らせるまちづくりを目指して、認知症とともに生きる希望条例を施行しています。認知症は誰もがなり得る可能性がありますので、一人一人が認知症を自分のこととして捉えて、認知症に対しての正しいイメージを持つとともに、この先の備えを考えていくことが大切ということが今日分かりました。新里先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで安心健やかセンターからのお知らせです。安心健やかセンターは、高齢の方々が住み慣れた地域で生き生きと暮らせるように、さまざまな支援を行うための身近な相談窓口です。窓口では保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職員がご相談に応じます。相談に関する秘密は厳守しますので、安心してご相談くださいね。認知症についても、認知症専門相談員が中心となって、認知症に関するさまざまなご相談をお受けします。安心健やかセンターは区内28カ所に設置され、祝日を除く月曜から土曜日の午前8時30分から午後5時まで開設しています。詳しくは世田谷区のホームページをご覧いただくか、世田谷区高齢福祉部介護予防地域支援課認知症在宅生活サポート担当 5432-2954 までお問い合わせください。認知症安心健やかライフ、このコーナーは世田谷区の提供でお送りしました。Thank you.